小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もその力強い走りで創価大学を箱根駅伝の常連校へと牽引してきた島津雄大選手にお話を伺います。島津さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は大活躍された箱根駅伝のことについて伺ってきました。島津さんといえば何といっても印象深いのが前回の98回大会、島津さんが4区を走った時、6人抜いて5位に浮上しました。あの走りはすごかったですが、あの時ってどういう心境だったんですか？
そうですね、やっぱり11位でもらったっていうのがまた思い出されるなっていうことを思いながらスタートした大会であったんですけど、まあ、自分が初めて96回大会で箱根駅伝を10区で走った時も11位でタスキをもらってっていうことがあったので、もう本当になんかその時も自分毎年箱根駅伝では何か試練があるなっていうのを振り返ると思っていたんですけど、まあこう来たかっていうので、毎回なんか変化球を箱根駅伝は投げてくるなっていうのを思って、まあこの11位っていうのが初めての箱根から島津お前どれだけ成長したんだっていうのを本当に聞かれてるような順位でスタートした大会でした。
手応えとしては抜くぞっていう意気込みで走られたんですか？
そうですね、まあ、あの時は本当に調子も良くて、でも箱根駅伝っていう大舞台にも慣れてきてる状態だったので、初めての箱根と違ってもう足の震えだったりとかっていうのも全くありませんでしたし、でもむしろ前に10人走ってるっていうのがもう本当抜く対象がたくさんあっていいなって思いながら走り出したようなのを覚えています。監督からももうどんどん抜いていけっていうふうには言われていて、もうあとはもう島津に作戦とか任せるっていうのを言われてスタートした大会でした。
あ、じゃあもう監督ももう島津さんに指示細かく出さず、
はい、
お任せ
お任せで、はい、なんかもう最初の箱根駅伝の時に監督の指示が序盤抑えて後半上げていけっていう指示を出されていたんですけど、まあ、自分がそれを無視してというかいやもう背中見えるまで突っ走んないとダメだろっていうふうに言ってしまったところもあって、その時からちょっと監督からは島津俺の指示あんま聞いてくれないからなっていう言われたりしていたこともあってか分かんないですけど、まあ自分は本当に熱い信頼があるんだなっていうのは思って、はい、それでお任せという形で、はい、98回大会はスタートしたのを覚えています。
島津さん割ともう前半突っ込むというか、もう最初からこう飛ばしていきたいっていうタイプの走りを割とされ
ます、ね。そうですね、毎回、はい、そういうタイプの走りで走っています。はい、なんだろう、箱根駅伝は本当すごい距離が長くて、まあ、大体ハーフマラソンぐらい21キロ前後の距離になってくるんですけど、まあ、そういう長い距離だと本当いろんなタイプの走り方があって、まあ、本当にずっと淡々と同じペースで刻む走りであったりとか、まあ、序盤上げて、まあ、後半粘るっていう走りであったりとか、あとは序盤抑えて後半上げていく走りっていう、まあ、この大体3パターンに分かれると思うんですけど、まあ、自分は結構メンタルで最後なんだろう粘り切るっていう走りが結構得意な方なので、もう前半から飛ばして最後落ち切らず、もう自分で粘って勝ち抜いていくっていうような走り方を自分は、はい、箱根駅伝では特にいつもしています。
ご自身も、ね、取材などでご自身の走りの強みは魂の走り、心に火を灯す走りっておっしゃってます。やっぱりこう気持ちで走るというか心で走るっていう風なモットーを掲げていらっしゃいますけれども、はい、本当にいろんな方に勇気とか感動とかをね与え続けてきたと思うんですけれども、どんな反響、どんな応援メッセージありましたか？
ああ、そうですね、本当に毎回本当に箱根駅伝の後ファンの方からお手紙をいただいたりして、もう本当に大きい箱いっぱいになるぐらい、
へえ、
たくさんの応援メッセージをいただいていて、自分が掲げていたのは心で走るっていうことは掲げていたんですけど、本当になんか自分の走りで勇気をいただきました、感動をいただきましたっていうことコメントがすごい多くいただいて、なんか走りでこんなに多くの人の心を動かすことができるんだなっていうことを、まあ、箱根駅伝を通して自分も知って、でなんかそれが逆に自分がなんかその走るモチベーションになって、もっと自分が全力で走る姿が結果にもつながりますし、うん、なんかそういう人の見てる人の心を動かすことにもつながるんだなっていうことを知ることができたのもこの応援メッセージのおかげですし、
うん、
まあ、こういった自分の走りでそういう感動だったり勇気を与えることができるっていうことがすごい嬉しいなって思います、
うん、島津選手は生まれつき網膜色素変性症という病気を抱えていらして、暗いところが見えづらくて眩しい光も苦手ということですけれども、はい、こう全くそうしたハンデを感じさせないこの心の走りこの同じ病気の方からのメッセージとか応援っていうのもありましたか？
は
い、
そうですね、やっぱりそのファンレターの中には同じ病でっていう方もいらっしゃって、それだけじゃなくてもう本当に何だろう、いろんな障害のある方からメッセージをいただいていて、それを、まあ、いただくたびにというか、ただ網膜色素変性症っていう病のある人代表で走ってるんじゃなくて、もう本当なんか障害者代表で走ってるような気持ちがして、いろんな方が自分の走りに期待して自分の走りで感動していただいてるんだなっていうことを知って、なんか本当にそういうのが自分の心で最後まで走り抜かないといけないっていう、本当に走りの原動力になっているなっていうのはいつも感じていますし、それだけじゃなくて本当にいろんな大会で自分の名前を呼んで応援してくださる方がすごい、だんだんとだんだんと徐々にですけど増えていって、もう本当に最終的にはもう沿道でもうずっと自分の名前を聞かない時がないぐらい、本当になんか自分の応援してくださる方がどんどん増えていって、なんかその応援する声っていうのが本当に自分の心に響いて、なんかどんなにきつい状態でも応援する声があれば、なんか足を止めることなく最後まで走り切れるっていう風に自分は思っているんですけど、なんかそういう、まあ、本当に走ってる時の応援っていうのは一番に魂の走りの源になってるなっていうのは思います。本当になんか相乗効果っていうか、なんかこのいいこの応援との関係性みたいなのもあっていいなっていうのは思ってましたけど、
ね、箱根駅伝ってい う全国に中継される舞台で2年生で10区走った時に初めてその目の病気のことが放送に載ったと思うんですけれども、はい、この公表するにあたって迷いとか勇気みたいなものは全然そこは抵抗はなくですか？はい、
そうですね、特に抵抗とかはなくて、むしろ日本中に届けたいなっていうのは、いろんな人に自分の病のことを知っていただきたいなっていうことは昔から思っていて、っていうのも、自分が毎回なんか自己紹介の時に、大体こう自分がこういう病があって、暗いところが見えづらくてって話を、もう本当に自己紹介文のデフォルトというか定型文みたいな形であって、それで先に伝えるっていうのはなぜかというと、やっぱり自分の病のことをみんなが知っているわけじゃなくて、本当に暗いと、時に自分一人で動けないくなってしまったら誰かに手を借りないと生きていけない人間なので、まあ、そうしたもう自己紹介の時から伝えていくことで本当にいろんな方が自分のために自分のことを支えてくれるようにもなっていったっていうのがなんかこれまでの経験則であったので、むしろ全国に 届けたいっていう気持ちもあって、はい、話したんだと思います。でなんで思いますって言ったのかというと、これもちょっとなんか箱根秘話というか裏話みたいな感じになるんですけど、はい、10区走り終わった後、自分すごい大泣きして、自分がゴールした時に、自分を受け止めてくれたのが、その時の師匠の月立先輩と、その時もチームの一番のエースだった、米光先輩のこの二人が、自分を受け止めてくれて、その4年生の安心感というか、なんか、ここまでも本当にシード権取れるかどうかっていう不安の中、ずっともうなんか暗闇をこう、かき分けて走ってるような状態の中で、やっとゴールして、心が落ち着けるっていうなった時に、もうすごい大泣きしてしまって、ね、まあその後に直後に、その区間賞のインタビューがあったので、もう本当頭真っ白になりながら、もう何聞かれてんのかも、自分が何言ってんのかも、もうわかんない状態で、まあレース後で、すごい息も荒れてて、レースの最後、すごいもう酸欠状態になっていたこともあって、もう息途絶えながら、もうぜは言いながらインタビュー受けてたのを覚えてるんですけど、で何って、でなんか分かんなかったんで、まあ後で見返してみたら、なんかそのちゃんと最後に自分の病の話だったりとかも、なんか加えることができてよかったなっていうのは今では思っていたりします。やっぱりインタビューの後から本当にいろんな方に知っていただいていて、その後大きな大会とか照明があるところで特別にアップさせていただいたりだったりとか、室内競技場を貸していただいたりだったりとかっていうこともできるようになってというか、大会の運営側からサポートしていただいたりとかすることも多くなったりとかして、発信したことで、まあ、自分の病を知っていただいただけじゃなくて、なんかその支えていただけるようにもなったので、本当にその時行ってよかったなっていうのは今振り返っても思います。
はい、ね、運営側の意識も変わるし、またね、同じ病気を持つ方も、じゃあ自分も陸上始めてみようかなっていうお子さんとか、
はい、
こう勇気を持って一歩踏み出すっていうきっかけにもなりますよね。
はい、そうですね、それも一つ思うところで、やっぱりなんかなかなかこう一歩踏み出せないだったりとかっていう方にも届いてくれたら嬉しいなっていう気持ちは込めて伝えたのを覚えています。はい、
さあ島津さんが走るときにね、大事にされているという心で走るということについて伺ってきましたが、ちょっとここからはどのようにその心、メンタルをケアされているのか、また息抜きはどのようにされているのかというところを聞いていきたいんですけれども、はい、島津さんはですね、陸上以外で大変多趣味でいらっしゃると情報を入手しておりまして、はい、ちょっと一部ご紹介しますと、まあ、カラオケ、将棋、
はい、
ゲーム、音楽、小説、
はい、
お菓子作り、
はい、
そして、ま、小説に至っては執筆されてるんですよね。
はい、まあ全然プロとかそういうのじゃないんですけど趣味の延長でというか、小説を書いたりとかもしていて、一度小説で言うと新人賞に投稿したこともあったんですけどさすがにまだなんかその全然洗練されてないというか感じで予選落ちになってしまったんですけど、ペンネームで添えて送って、でもまたなんかチャレンジしたいなっていうのは思っていたりもするんですけど。
どういうジャンルの小説を書かれるんですか？
自分はライトノベルを自分は書いていて、はい、陸上を、まあ、少し題材にしたというか、ライトノベルを書いてます。はい、
原稿用紙でいうと何枚分ぐらい？
もう本当に長編の新人賞に投稿したので、あれ何万字だったかな？
何万？
何十万字みたいな感じだった気がします。もう本当に文庫本になるぐらいの分量ですね。
はい、それは練習の合間にコツコツ書き溜めて。
そうですね、コツコツと少しずつ書き溜めて、一気にもうバッていっちゃう時もあるんですけど、はい、もうなんか乗ったら書いちゃうみたいな時もあるんですけど、新人賞に投稿した小説は駅伝をテーマに、うん、していて、人類最強のランナー5人 VS 走る神々みたいな感じで、なんかちょっと壮大なエピソードみたいな感じになっちゃうんですけど、こう聞くと。
うん、
で、それでなんか人類の命運をかけたみたいな 小説を書いたんですね。
あ、割と壮大な SF 的なイメージなんですね。
はい、あ、そういうテーマで書いて予選落ちっていうのはしたんですけど。
いや、すごい、個人的にはとても興味ある。あ、今度読ませていただ
いて。はい、まあなんか、それももしかしたらなんかこう、文がまだうまく書けてなかった文場面がたくさんあったんで、それを直せばもしかしたら。
うん、
人様に読んでいただける分ぐらいにはなるかもしれないなとは今では思ってるんですけど、はい、
ね、ここ陸上とか駅伝を舞台だったらね、やっぱり島津さんだから書けるっていう分がリアルなところがありそうですしね、
はい、やっぱこうアニメとかそういう漫画がすごい好きなので、うん、なんか一人一人こう能力を持っていたりだったりとかっていうのもなんかいろいろ合わせたりとかいろいろしちゃって書いてましたね。
次回作も期待してます。
はい、はい、はい。今書いているのは
今も現在進行形で執筆中ですか？
今現在進行形で、はい、まあ、いつ新人賞投稿するかは本当ずっと先の話になるかもしれないんですけど、今はなんかランナーの旅の物語みたいなのを書いてて、なんかいろんな国があって、うん、なんかそのいろんな国々でなんか陸上のまあ大会があって、まあ本当になんかマラソン大会だったりとか、なんかこういろんななんか障害物があるような大会だったりとかっていうのが、まあその各国で一番大きい大会みたいなのがあるんですけど、まあそれをなんか走りながら旅する主人公の話っていうかで書いていて、こっちの方がなんかちょっと万人受けするんじゃないかなとか思ってたりするんですけど。
ご自身が主人公のモデルというか。
いやいや、さすがにそれは、はい、そんな恥ずかしいことはちょっとできないので、はい、まあ、もちろん、自分の、走りの経験で、なんかこう、伝えたいことだったりとかっていうのは、なんか織り混ぜて、書いたりとかは、もちろん、していたりとか、主人公の、ちょっとしたところに、なんかその自分の走りの考えというか、モットーというかっていうのも、ちょっと織り混ぜて書けたらなっていうことは、常に思いながら、書いていて、まあでも自分は今は自分の伝記みたいな、なんか自伝みたいのが将来的に出せたらなっていうことをちょっと一つ夢に思っていて、なんか自分のこの半生を振り返った本みたいのが、なんかもっとマラソンとか例えばオリンピックとか出て活躍して、なんかそういう自分の本を出せたらなっていうのは思っています。もちろん自分のまあ、目のことも合わせて、なんかそういう競技の考え方だったりとかっていう本が出せたらなっていうのは、ちょっといろんなところでこう小出しにしてどうですかみたいな感じで取材のためにちょっとずつ出してみたいな感じに、はい、してるんですけど、
はい、本当にまあ夢というかこうリアルな目標にもつながる、
はいはい、目標であり、まあ、ちょっとでもまだ現実味はないかなっていうところも思っていたりするので、ちょっと少し夢みたいなところで、はい、思っていたりします。
素敵ですね。一方でお菓子は何を作られるんですか？
お菓子はこれ駅伝部の寮が去年新しくなって、うん、寮を移動するっていうタイミングがあったんですけど、まあ、その時に自分は新しい寮に入ることなくて、その寮の近くに一人暮らしを始めたんですけど、まあ、その時に寮の寮食をいつも作ってくださっているおばちゃんからオーブンレンジをいただいて、これもうなんか今使わなくいいんだけど、でもまだ1年も使ってなくて、島津くんいる？みたいなこと言われて、ああもうぜひ欲しいですとか言っていただいて、なんかそれがきっかけで、うん、まあ、ちょっとクッキーを焼いてみたりだったりとか、なんかスコーンを焼いてみたりだったりとかっていう風にし始めて、少しずつなんかお菓子作り楽しいなって思ってやってたりするぐらいの初歩の初歩みたいな感じのものしか作ってないですけど、
ね、ここまでのランナーをやりつつ小説も書きつつクッキーまで焼くってなかなかすごいなと思います。やっぱいろんなことをやってる方が自分も楽しいというか、はい、興味があるタイプなんですね。
そうですね、なんか結構いろんなのに手出したい性格みたいで、はい、どんどんどんどんなんか新しいことにチャレンジしてみたいなっていうのは思っていて、うん、だからこそなんか将棋とかも趣味にあったと思うんですけど、はい、最近将棋でゲームアプリでなんかオンラインで対決できるやつがあるんですけど、はい、それで今2級を持っていて、はい、
そうなんですね。
なんかそのアプリがもう本当日本将棋協会公認のゲームみたいな形で、本当に申請を出せばなんかその証明書、2級証明書みたいなのが、はい、もう本当将棋連盟から送られてくるようなものなんですけど、今やっと2級までたどり着いて、まだここから1級初段、 2段3段4段5段10段みたいな感じで続いていくのは続いていくんですけど、でも30級から今2級まで上がってきて、なんかまあゲーム感覚でやってるんですけど、はい。あ、ちなみに自分は四間飛車を棋風というか四間飛車を使います。はい、以上です。以上です、ね、以上です、
ね、貴重な情報ありがとうございます。
振り飛車党です。はい、
そうですか。ちょっとまたね、どんどんこれからね、社会人になってまたいろんな趣味の分野増えてくるんじゃないかなとね、また新たな環境において、
はい、いけたらいいなと思いますけど、はい、
いや
ちょっと、ね、カラオケとかあったと思うんですけど、はい、すごい歌もすごい好きで、
歌も好きですか。
歌うのがすごい好きで、
声がね、はい、素敵ですもんね。
コロナが始まる前は本当にもう人からバンバン行って、最高記録なんですけど11時間ぶっ続けで歌うこともあって、
一人で11時間一人カラオケで11時間、
ほとんどこう、もうなんだろう、曲のこの感想の間に次の曲を5個ぐらい入れてなんか常に歌い続けるみたいな、はい、もう朝から行ってもう暗くなるまで歌い続けてたことがあるくらい歌うのが好きなんで。
それはそのアニメの曲とかお好きな。
そうですね、もうアニソン縛りの時もありますし、なんか最近流行ってる曲だったりとかっていうのも結構歌ったりしますし、最近自分が一番好きなアーティストがいるんですけど、それがカフっていうバーチャルシンガーカフっていうのがいて、その子が一番今好きで、
やっぱりレース前聞いたりとかも
あります。レース前はもう絶対聞きますね。はい、絶対に絶対に聞いてから臨みます。はい、
じゃあまさにこういい走りの影の、
はい、立役者というか、
ね、
はい、源になってます。はい、
でも好きなことが多いとかね、こう推しの人がいるってやっぱり生活ね、はい、違いますもんね。
ちょっと豊かになるので、はい、いいなって思いますけど。
いや、本当に聞けば聞くほどどんどんいろんなことが出てくる島津さんですけれども、今月の頭にね、
はい、
人生で初のフルマラソン、はい、東京マラソンを完走されました。2時間16分50秒という、はい、タイムで走りきりましたけれども、振り返って東京マラソンどうでしたか。
そうですね、やっぱり、まあ、初マラソンの洗礼を受けたというか、もう本当に初マラソンの厳しさを教えてもらった大会だなっていうのは思います。それで、まあ、今回はなかなかこうマラソンの練習をして臨むっていうよりかは、いろんな大会走って、なんかその大会を追っていくごとにちょっと距離を伸ばしたりとかして出るような東京マラソンになったので、まあ、なかなか準備はできていなかったところがあったんですけど、まあ、案の定というか、後半にやっぱりその、しわ寄せが来てしまって、ちょっと後半ガタッと落ちてしまうっていうような大会になってしまったので、まあ、本当に次の課題はたくさん見つかりましたし、まあ、次こそちゃんとマラソンの練習をして臨めたらなっていうところは思っていたりします。
その準備不足の中でも、このタイムでしかも完走できてやっていうのは、手応えとしても、はい、あったんじゃないですか。
なんかもう少しいけたらなっていうのは正直思ってたところではあるんですけど、まあでも準備不足の中、まあここまで、まあ、最後まで粘って走り切ることもできましたし、良かったなってことは思います。で、まあ34キロ過ぎぐらいからもう一気に語ってきてしまったんですけど、もう本当に残り8キロが地獄のようなレースで、もうなんか体が思うように動いてくれないっていう中で、もう本当に意識ももう朦朧としてきて、酸欠状態にもなりましたし、エネルギーも枯渇してきて、もう本当にこれもう残り5キロの時とかもうあんまり覚えてないですけど、すっごいきつくて、もうこれまでのレースじゃ考えられないぐらいのきつさがあった中、もう最後のゴールする時もフラフラになりながらゴールしてたんですけど、まっすぐ走る、まっすぐ走れって心の中で思ってるんですけど、もうくねくねしながら、もうなんかフラフラになりながら走ってて、でもそれでも最後までなんかそのゴールを見て走ることができたのが、今回本当に沿道に自分の名前呼んでくださる方がたくさんいて、本当にたくさんいて、もう本当100メートルおきに自分の名前が聞こえない時がないぐらい、
そうですか、
はい、もうすごいなんか島津頑張れとか創価頑張れとか、すごいいろんな方に応援していただいて、なんかその言葉がなかったら絶対に途中でやめてるなって今振り返って思うんですけど、本当になんかこれまでの大学5年間のいろんな大会で得てきたというか、 あの応援してくださった方々がもう本当もうみんなここにいるんじゃないかって思うぐらい、本当にそういう面でも全てひっくるめてなんか大学の集大成になった大会だなっていうのは振り返って思いますね。はい、
マラソンでも心で走るという部分を体現できた、
はい、はい、そうですね、体現できたと振り返って思います。
なるほど、
はい、
この春で大学を卒業されて GMO インターネットグループで陸上を続けるというふうに伺っています。
はい、
今後どんなプランでマラソンも次はどことかこう決めてることはありますか？
そうですね、まあ、次からは、まあ、実業団、まあ、GMO のチームに入って、まあ、新たなステージで臨むって形に、陸上人生を歩むっていう、まあ、歩むというか走る形になるんですけど、はい、そうですね、今後の目標としては今回を機にというかマラソンにこれからもチャレンジしていきたいなっていうことは思いますし、GMO の掲げる一番の目標としてチームでニューイヤー駅伝優勝っていうところを目標に掲げているので、うん、また駅伝でも自分が貢献できたらなっていうところは思っています。すごい強いチームなので、
はい、
今までこのチームのエースとして走ってきたところからまたこう、まあ、1年生として下から上をこう追い越していくような仕切り直しじゃないですけど、改めてなんか陸上人生スタートと思って臨めたらなっていうところは思っています。
じゃあ1月2日3日の男から今度は元日の男に、
はい、そうですね、
ですね、
はい、もう元日走って2日3日はお酒でも飲みながら箱根駅伝を応援できたらなとか思ったりします。はい、
今までねできなかったですもんね、はい、そうですか。その GMOインターネットグループは、
はい、
この練習環境とかその目のことに対する配慮っていうのはしてくださるですか？
あ、そうですね、今回GM インターネットグループの方に入社を決めたのもやっぱりそこは一番に大きくて、
うん、
まあ、自分の、まあ、この目のことを理解してくださるところにしか行けませんし、
うん、
あまりオファーが来なくて、
うん、
でもその数少ない中でそのやっぱり GMO インターネットグループさんが目のことも安心して来ていいよってことを言ってくださったところだったので、本当になんかいい会社だなと思って、はい、ここを選びました。
うん、
はい、
今後マラソンはじゃあどういったところを目標に続けていかれますか？
そうですね、まずはやっぱりタイムとしては今回果たせなかった2時間10分切りっていうところは一番に目指していけたらなってことを思うんですけど、自分はマラソンで力を発揮できるんじゃないかっていうことをなんかいろんな方から言われてすごい期待していただいている種目でもあるので、
はい、
まあ、ここからさらに洗練していって、ゆくゆくやっぱ MGC っていう、うん、マラソングランドチャンピオンシップっていうんですけど、まあ、オリンピックの予選会の出場権を獲得できたらなってところは一つ目標に掲げて走っていけたらなっていうところは思っています。
ということはゆくゆくやはりオリンピックを目指すと。
そうですね、はい、オリンピック、また、まあ、自分の場合は目のこともあってパラリンピックっていう道もあるのかなっていうところは意識しているので、はい、オリンピックパラリンピックっていうふうにイメージして今後競技を続けていけたらなと思っています。
じゃあこれからもタイムを伸ばしていって、
はい、
駅伝とマラソンで大きく羽ばたいていかれることを期待しています。はい、
ありがとうございます。
2週にわたって創価大学駅伝部で活躍されました島津雄大選手にお話を伺いました。島津さん、楽しいお話をたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、2週にわたって創価大学陸上競技部駅伝部で活躍された島津雄大選手をお迎えしました。今回のポッドキャストでは本放送でオンエアできなかった部分もお届けしました。いかがでしたか？大学卒業後も陸上を続けられるということで、今後も島津選手の力強い走りを見られるのが楽しみですね。マラソンや駅伝でのご活躍、そして将来日の丸をつけて走る島津選手の姿を楽しみにしています。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。